ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。シリーズ日本の、現代ですね。明治、大正、昭和。アジア独立の時代。これの、5回目ぐらいになりますか。第一次世界大戦は第一次ヨーロッパ戦争。第二次世界大戦は第二次ヨーロッパ戦争と、アジア独立戦争が重なったものと、いうふうに、白人の定義から離れてもらいたいという話を、前回と前々回にいたしまして、前回は、戦争で一体日本は何をしたのかという話ですね。これを話しまして、今日は戦争で中国は何をしたのかという話ですね。中国という国はもちろん強くなったり弱くなったり立派になったりダメになったりしてるわけで、一概に悪い時だけじゃないんですね。日本が力をつけてきた明治維新から、戦争の終わりまでですね、中国は大変に弱ってましたね。それは大体その国っていうのは強くなったり弱くなったりするもんですから、清っていう国がですね、官流帝とか、そうそうたる皇帝が出てですね、非常に強かった時代が終わってから、もう100年ぐらいも経っておりましてね、もうすっかり終わった時代に今度は日本が出てきたもんですから、戦争の時は日本が圧倒的に中国に強かったし、中国はですね、北はロシア、南はイギリス、フランス、東北部は日本というふうにですね、強いところにどんどん取られましてね、しかも自分たちは白人に寝返って、アメリカとその密かに交渉してですね、そして白人側についたので、今では白い中国人などというですね、言えば、蔑視されてるわけですが、やはり中国もですね、そういうその名誉ない国の呼ばれ方ではなくて、やはりアジア人として、別にアジア人を強調するわけじゃないんですが、弱い者いじめをやめてですね、ちゃんと弱い人は助ける。それが、いわゆる中華思想でしょうね、本当の中華思想。アジアの名手であれば、敵が弱い、相手が弱いからつっていたけだかになるのはあまり関心しませんね。やっぱり弱い相手は保護し、強い相手に対して頑張ると、いうことが大切だと思いますので、それで私いつも表を書いてもらうんですけど、今ね、本当にこう、私は中学校、高等学校のね、先生方に本当にこう、いろいろものを考えて、自分たちは本当にこう、日本というものを考えてるのか、これ別に国粋主義とか愛国主義じゃないんですよ。普通に考えるってことですね。今ね、学校で使ってる中国の地図はこれなんですよ。その非常に大きな国でね。で、日本に比べれば極めて大きいと、人口も15億人いると。いうことで、中国に対して悪口なんか絶対言っちゃいけないと。特に、現在の国会なんかね、中国と親しくしようと。中国は日本に向かって核ミサイルを狙い撃ちするようにサイロの中に入れてる国なんですよ。それから中国の発言を見ますとね、とにかく反日反日の連続の発言を連続して、あれだけ反日のこのステートメントを出してるのに、なんで日本は中国に親しみを持ってるんでしょうかね。ちょっと僕信じられませんよ。しかし中国の方もよくやりますね。あれだけ反日反日って言いながら、ほとんど中国の産業の発展は日本に頼っておりましたし、お金も頼っておりまして、ごく最近までは ODA の援助を日本から得てたわけですね。援助を受けながら核ミサイルを日本に向けるという、そういうちょっと特殊な国なんですよ。日本人の心ではほとんど理解ができないと言っていいでしょうね。ですからなかなか日本では誤解があるということになります。本当の中国はこれなんですね。中国っていうところは中共とこ書いてありますけど、ここにありまして、実はよくこれは分かってますが、こういう絵にしなきゃいけませんね。チベットっていうのは占領地ですね。チベットっていうのは非常に立派な国で、歴史も長いし、戦争が大事あんまりない国だったんですね。日本と同じようにほぼ憲法9条みたいな、ことが書いてある憲法を持ってましたね。国を守るのは武力じゃない。仏教だと。いうふうに言ってた国なんですね。ところがやっぱり中共軍がね、中国共産党軍が侵攻してくると、たちまち仏教の軍隊なんてのはほとんどいませんから、蹴散らされて、 女の人はみんな後ろ手に縛られて晒し物になると、まあいうようなことになっちゃった。でそのままもう、それは1949年ですけど、まあ、戦争が終わった後ですね。だから私がアジア独立の時代っていうのは、まあ区分として難しいんですが、まあ、1850年ぐらいから1970年ぐらいっていうふうに設定してもいいかなって言ってるのはですね、やはり日本が戦争が終わった1945年、以降ですね、やはりこういう問題がいっぱいあったっていうことなんですよ。で、中国が、まずチベットね、それからウイグル。ウイグルっていうところはですね、名前もちょっと漢字じゃないですよね。これはトルコ民族っていうのはもともとシベリアぐらいにいましてね、今は全然トルコっていうのはヨーロッパの方におりますけど、ヨーロッパっていうか、イスタンブールのところにおりますけどね、ずるずるずるずる南、西、西北の方に、南西に少しずつ少しずつずっとですね、シベリアからずっとずれてきましてね、トルコ民族ってのは非常に優秀な民族で、割合と人柄も穏やかで、それからもう一つは、馬に乗りながらこう、弓を射るのが得意だったもんですから、軍事力も強かったんですね。で、まあ、セルジューク・トルコとか、オスマン・トルコといった比較的大きな国をですね、まあ、中東から、今のトルコ半島あたりでですね、栄えた国なんですね。非常に立派な尊敬すべき国なんです。今ちょっと力が落ちてますけども。だけど、まあ、例えば、女性の参政権ですね。なんか、中東っていうと女性を圧迫しているように見えますが、トルコにおける女性の参政権っていうのは、フランスの女性がなんか華やかなフランスの女性参政権が確立した前、9年前にですからね。ですから、僕らは今ヨーロッパの文化に汚染されておりましてね、何でもヨーロッパが先だというふうに思って錯覚しておりますが、これはヨーロッパ人の錯誤に日本人が知識がないもんですから、それに引っかかってるだけですね。まあ、ついでに言えば、この中国の秦ですね。この秦も立派だった時があるんですよ。そういう立派だった時にですね、例えば、イギリスではマルサスっていうのがですね、まあ、1790年代に人口論っていうのを書きましてね、地球上っていうのは農業生産は徐々にしか増えないけども、人口は急激に増えるので、それでやがて人口の爆発的増加によって農作物が足りなくなるだろうというふうに言った、マルサスの人口論。これをね、日本の先生方がね、また言うんですよ。マルサスの人口論とはマルサスがオリジナルじゃないですからね。中国の秦の時代の孔良吉、なんて読むのか、まあ中国名ちょっと知らないんですけど、孔良吉先生の文章っていうか、本が先で、後を追ったのがマルサスですから。だけども日本の先生方ってのはね、まあ、今、どっかの宗教の信仰が問題になってますけど、まあ、それと同じぐらいなんか変な信仰なんですよ。変かどうかわかりません。本人たちは真面目なんでしょうね。まあ、とにかく何でもヨーロッパだと。嘘ついてもヨーロッパだと。それじゃあやっぱり中国も発展しないし、日本も発展しませんよね。それからこの話に戻せば、それウイグル、新疆ウイグルを占領した。ここはまあ、もともとこの宗教的にもイスラムですからね。全然違うんですけどね。まあ今、ウイグル人の虐待というのが問題になってます。もともと虐待を問題にする必要があるかどうかは僕は疑問で、あんまり虐待って僕言わないんですよ。なぜかったら、もともと占領していることが問題なんですからね。他の民族の国を長い間占領してるっていうのは良くないわけです。それから、内モンゴルですね。内モンゴルってあんまり知られてないんですけど、これモンゴルなんですね。モンゴルとは民族も違うんですが、それの中国側ですね。これはもうはっきりとしたモンゴルの土地なんで、早くモンゴルに返さなきゃいけないんですが、ここは中国が漢人化政策を取っておりましてね。どんどんどんどん中国人を内モンゴルに移しておりまして、そのうち人工的に圧迫しちゃおうっていう、そういう汚い考えなんですね。それから満州です。満州は中国じゃありません。満州が中国だったのは、たまたま秦の時代に、秦王朝が中国に行ったっていうだけで逆なんですね。中国が満州に行ったんじゃなくて、満州が中国に行ったんですね。これがね、また日本人のポンコツのところでね。日本という国が 例えばロシアに占領されたら日本がロシアになるかとかね、日本をロシアと書いてロシアを日本と書くっていう、そういう感じなんですよ。逆転しちゃってんですね。ここは女真族、民族も違いますね。昔は高麗、高句麗、まあそういう国があってですね、まあどちらかというと北朝鮮と満州というのは割合と民族似てるんですね。それから似てるといえば結構モンゴルの方も似ておりましてね、若干そういう寒いところの草原地帯というのはものであって、中国の漢人とは全く違う民族なんですね。ですから中国は戦争で何をしたかっていうとですね、実は占領したんですよ。日本とだから正反対なんですね。日本は白人と戦ってアジアの独立を図った。そして多くの人が死んだ。これに対して中国は逆で、戦争が終わったら閉めたっていうんで、アジアの国を攻めて、弱い国を攻めて、それを自分の領土にしちゃったっていうから、180度違うんですね。いや、僕は日本人の方を尊敬しますよ。日本人のおじいちゃんおばあちゃんの方を尊敬しますね。白人と、植民地を持ってる白人と戦って、アジアを解放した日本と、戦争が終わった後、白人が引き上げたからっつって、今度は中華思想とか言いながら、アジアの周辺諸国を戦争で取ったっていう、そういうことですからね。まあ、中国人も早く反省して、早く撤兵してほしいですね。今は台湾を自分の領土だ、なんつってますけど、全然領土じゃありませんよ。清の時代が最後ですけどね、中国は。清の時代に日本が、台湾は清のものですかと言ったら、いや、あれは毛概地、違うんだと、ちゃんと言ってますからね。それ以来、中国は別に台湾とは関係がないわけ。まあ、共産党に追われた中華民国の人たちが今入ってますから、まあ、その意味では、民族は中国人に近い民族になりましたけども。だけども、歴史的には全然別の国です。だから台湾が中国に編入したいというのは考えられますよ。だけども、中国が方が力で台湾を占領しようなんていうのはもう全然お門違いですので、この際中国は、この方に戻すべきです。ですから、私はですね、やっぱり日本の教科書がまずね、こういう中国の表記から、こういう中国の表記に変えるべきだと思うんですよ。実はね、日本がインドネシアとか、それから台湾とかいろんなところを占領してた時代があるんですよ。戦争中ですけどね。その時には教科書には占領地と書いてあるんです。とは中国には遠慮して中国って書いてあるんです。それはやっぱりいくらなんでもね、まあ、その別に日本人がどうのこうのじゃなくて、歴史を見る目がね、非常に偏ってんじゃないかというふうに思います。